ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。この度講談写真書から2つの日本、移民国家の建前と現実というご本をお出しになりました。日本の移民文化、移民事情を伝えるウェブマガジン日本複雑機構編集長の望月博樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ようこそいらっしゃいました。この度は2つの日本というご本をお書きになりました。望月さんは東京大学総合文化研究科修了、あと経済産業省にいて、辞めて、
はい、
はい、なんかこうお顔も優しいけど、なんか優しいのにあえて厳しい道をお選びになったようにも見受けますが、
キラキラした、だって慶応を卒業されて、ね、東大の大学院行かれて、うん、計算書、グーグル、スマートニュースっていう、こう割と華やかな感じの経歴でいらっしゃるけれども、
うんうんうん、それなのに今は今回のご本でも分かるように移民問題に大きく関わっていらっしゃいますね、はい、どうしてこういうふうになっちゃったんですか、はい、
う
ん、
そうですね、もともと、まあ、移民に限らず、はい、その日本の中の社会問題っていうのをずっと、うん、関心があって、自分自身もまあ、うん、一人親の家庭のでっていうのもあって、まあ、その貧困のテーマとか、はい、うん、まあ、教育とかそういうテーマにずっと興味があったんですけど、うん、自分が高校生で、高校1年の頃が 9.11 のテロで、
はい、
アフガンの戦争があって、まあ、イラクの戦争があって、ちょうどその国がなんていうか外国人に対する監視を強めたりとか、うん、まあ、特にその、まあ、ムスリムの方とか、はい、まあ、マイノリティの人たちをこう、まあ、疑っていくような時代が始まったなっていうのを思っていて、まあ、大学生の頃からその移民のテーマにはずっと興味があったんですけど、うん、まあ、当時はどちらかというと日本の中というか海外の問題として、アメリカとかまあフランスとかドイツとかそういう国でこう移民が増えているとか、逆にその移民を排斥するような政党が伸びているみたいなことをこう知って興味持ってたんですけれども、でまあ自分がその社会人として働いていく中で、こういつの間にか日本の中でも外国の人がすごい増えてきているということを、うん、まあ、肌身にも感じていたし、うん、まあ、統計のデータとかを見るとこう着実に増えているということを知ったので、うん、まあ、かつてその別の国の出来事として興味を持っていた問題がこの国にもあると、で自分自身もよく分かっていなかったし、多分多くの人がなんとなくは気づいているけれどよく分かっていないという状況にあるのかなと思って、うん、まあ、この問題ちょっと取り組んでみたいなというふうに思って今やってます、
はい、おっしゃる通りで、今この国に来ていらっしゃる外国人の方はどのくらいいらっしゃるんですか？
そうですね、うん、数え方がすごい難しいというか、うん、いろいろとあるんですけれども、うん、その本当に観光とかで、うん、まあ、すぐ帰ってしまう方を除いて、うん、まあ、一定期間以上日本で暮らしている方が、うん、264万人、これが昨年の6月末時点ですね、はい、でただこの中には、うん、正規の在留資格を持っていない方は含まれていないので、
うん、それプラスですね、
プラス、いらっしゃいますと、うん、でかつその日本国籍なんだけれども海外にルーツを持っている方も数多くいらっしゃるので、うん、そういう人たちまで含めるともっとたくさんいらっしゃるということになります、はい、
この国はその上に、今後何年間ですか、34万人の、労働者を受け入れるという形になってますね、
はいはい、そうなんですよね、
国としては、はい、口が裂けてもこの移民という言葉を、
うん、固くなに使わない
ですね、使いませんね、
うん、そうなんです、 34.5 万人、うん、今後5年間で、うん、まさにその迫っている4月1日から特定技能という在留資格で入れていくということを去年の末に、まあ、法改正を、まあ、かなりちょっと無理やりな形で推し進めた部分があって、はい、うん、でただあくまでも、まあ、政府の用語だと外国人材という、うん、まあ、ちょっと人材会社っぽいというか、うん、まあ、本当にその労働者としてのみ見ているわけなんですよね、うんうん、
でもつい先日、先週、はい、ね、東京の大学に入ってきた留学生のうち700人も所在不明になってるっていうことが明らかになったばっかりですけど、はいはい、 どうなんですかそんな状態で。3000何百人のうちの700人もいなくなってる、はい、
そうですね。その、まあ、今回 その留学生が、まあ、その大学から見て所在不明になっているという問題という、まあ、この個別の問題をどう捉えるかっていうところは、僕もちょっと それ自体を取材できているわけじゃないんで、あの確かなことは言えないんですけれども、あの背景として押さえておくべきなのは、その留学生っていうのはこう基本的に勉強しに来ているという建前になっているわけじゃないですか。なんだけれども、ここ数年本当に急増していて、すでに30万人をの留学生だけで超えているんですけれども、彼らはその実態として多くの人が、あの、まあ、アルバイトに従事している労働者であるという側面も強く持っていて、はい、で、まあ、学業もちゃんとしている人もいるし、あの労働も両方やっているという人がまあ多いとは思うんですけれども、そのどうしてもその日本に来る前に、まあ、大きな借金をしてきていて、日本で頑張ってバイトしないと返せないっていう中で、まあ、働いている側面がすごい多いと。で、あのこういう事情にある種そのつけ込むような、あ、まあ、学校だったりとかっていうところも、まあ、なくはないということが、まあ、確実にありまして、要は勉強する場所なんだけど、同時にその、まあ、留学生を労働者として受け入れて、その学校がいろんな働き口に斡旋をしているというようなケースも ありますね。なので、
こうし、
はい、まあ、そうなんですよね。で、まあ、学校の立場からすると日本人の若者が少しずつ減っていますと、でそうすると彼らはその学費で基本的にビジネスをやっているわけなので、まあ、人数が増えれば増えるだけ掛け算で学費が増えていきますし、あのその先に、まあ、しっかりとその働き口を斡旋するっていうことで、まあ、あの利益を得ている部分があるということだと思います。
二重取りしてるみたいな。
二重取りな、その前に向こうから送る方も、またそこにはブローカーが介在していて、
ああ、ね、
はい、来た時にはすでに借金付けという形で、しかもこう望月さんがおっしゃってるように、俺たちは今までこれは世界の問題で日本の問題じゃないと思ってて、でヨーロッパとかアメリカとか、ね、移民を排斥していく運動があちこちで、はい、あの極右政党が台頭して、イギリスなんかもそうですね。
そうですね。
元はあの今離脱って言ってますけど、もともとの問題は移民問題ですものね、
はい、
あれも、うん、多くあんまり入りすぎたから、こう自分たちの職を奪われるから、
うん、
まあ、日本もそうなんですけども、
はい、
でも、もう俺を含めて、まあね、団塊の世代はもう年取っていくと、
はい、
まあ、高齢化が進んでいくと、労働力は必要だと、
はい、
その中でこうアジアから、
はい、
あのたくさんの人たちが日本に働きに来てる、それを、まあ、外国人労働者、それから新しい制度では技能実習制度っていうのが前にあったんですけど、新しい制度では
これを
特殊技能2つに分ける、
はい、
1つは特殊技能で、この人たちは特殊技能があるから、あのここで暮らしても家族を呼んでもいいですよ、もう1人は5年間働いたら、5年間働いたらお一人でお引き取りくださいみたいな制度で、こう移民っていう感じじゃないイメージっていうのが、
はい、
まあ、僕なんかもそうですけど、そういういろんなシャワーを浴びてるっていうか、
はいはい、
それは現実ですね。
そうですね。あの僕があの、まあ、国会図書館とかですごいこう統計とかを見てたんですけど、はい、普段はその実際の方にお話を聞くことが多いんですけど、その国会図書館で本当にある種数字の塊になっているのをこう見たこともあって、でそれで一番衝撃を受けたデータっていうのが、実はその永住者っていう在留資格を持っている外国人がもうすでに100万人を超えているんですね。でそれはすごい継続的に増えてまして、あのさっき日本にいる方が264万人って言いましたけど、そのうちの10万人近いんですよ。つまり4割以上の方が実はその日本で在留資格、永住資格を持ってるんですよね。これってちょっと意外じゃないですか。
そうです ね、
うん、あの要は政府は日本は移民政策をやってない、まあ、その長く暮らしていく移民を増やすつもりはない、はい、まあ、そういうふうに言ってるんだけど、
実は増えてたんだ。
そうなんです。でこれはどういうことかっていうと、その平成が始まった30年前に、 その実は2018年に起きたのと同じぐらい大きな入管法の改正っていうのをやっていて、でこの改正で入ってきたのがいわゆる日系人の方たちなんですね。でドットも本当に30万人という単位まで一気に膨れ上がったんですけれども、でその後に技能実習生とかも増えていったんですが、この流れの中で日本に長く住んでその永住資格を取っていく、日系人だったり、ブラジルからの日系人だったり、中国の方とかフィリピンの方とか、それが実は継続的にすごい増えているんですよ。でこれがやっぱり何を意味するかっていうと、その政府はその実態を言うことはないんですね、表向き。要はそれはある種もう隠しておきたい事実としてあって、今政府が公式にやってるのはその数年か働いたらその予想の範囲内でしっかりお帰りいただけるような労働者だけなんであって、ある種この純粋でピュアな日本というものが汚れたりとか変わってしまうことはないんですよということを、ある種支持層に対してこう言っていると。だけど人間っていうのはその土地で働いたり、場合によっては結婚したり、こう子供が生まれて学校に行って学校で友達ができたりすると、そんな簡単に離れられなくなってくるわけですよ ね、で例えば子供はもう日本語しかできないみたいなケースも起きてくるわけですよ。それがその人間の現実というか、でそれは例えば日本人でも関東生まれなんだけど仕事の都合で関西に行きましたって言って、そっちで人間関係ができたら、例えば親が東京に住んでても関西から離れられないとか、逆のケースでいくらでもありますよね、それがその移民とか移住っていうことの、大きい引っ越しみたいなことなんで、の現実なんですけど、それを政府は今その日本の純潔なイメージみたいのを維持するために、コントロールできる労働者っていうふうに見せてるんですけど、それがすごい実態と乖離しているし、コントロールできると思って逆に思い通りにならなかった時に、その多くの人がこんなはずじゃなかったって思うとすごい危ないなと思っていて、だからこそ今その現実を見るということが大事だし、この30年間に何が起きてきたのかということをしっかり把握するっていうのがとても大事だと思ってるんですよね。
本当ご本ちらりとその拝見するとそのデータの中にその外国人、日本にいらっしゃる外国の方のその国別の比率なんかも実はもう激動してますよね。
そうですね。
その私たちのイメージだと、その私なんかもう今47ですけど、そのなんかもうちょっと昔のイメージというか、その韓国とかそういったところからいらしてる方が一番多いのかなみたいな、漠然としたそんなイメージありましたけど、今もう全然違ってるんですよね。
もう本当おっしゃる通りで、その逆に言うとつい30年前、その平成が始まるちょっと前ぐらいまでは、その日本の中の外国籍の方の、7割8割っていうのはその韓国朝鮮の方だったわけですよね。でその多くは、その日本の旧植民地に由来するルーツを持っているという方だったわけですけれども、今はその割が2割を切っていて、でよくオールドカマーニューカマーっていうふうに言うんですけれども、先ほどのその90年ぐらいからの日系人の増加に代表されるような外国人の流入っていうのは、そのニューカマーの流入で、今一番日本で多いのは中国の方で、ベトナムだったりフィリピンだったり、ブラジルとか、最近だとネパールからの、特に留学生もすごい増えているという現状もあるんですけれども、そういった形で急速に多国籍化が進んでいるし、多国籍化が進むっていうのはどういうことかっていうと、多言語化が進むし、でそれぞれの国のでそのある宗教も違うし、食文化とか、さまざまなものが違うので、そういったものがこうドッと入ってくるということなんですよね。でこれに対してある種そのどう向き合っていくかっていうのは、国によって向き合い方がすごいたくさんあると思うんですけれども、すごい何ていうかこう典型的に分けると、一つのやり方はもう郷に入っては郷に従えで、日本なんだからその日本語を完全に喋って、その宗教的なことはあんまりやらないで、その
日本、フランスなどっていう同化政策みたいなことですね。
まさに同化政策で、
もう一つは、
もう一つはやっぱりそのルーツ というか、うん、まあ、持ってきたものをある種大切にする権利というものを、うん、まあ、公的に保障していくというようなところですよね、うんうん、で
モスクを建てたりとか、
まあ、そうですね、
そっちの方ですね、うん、
でただ自分の認識としては、うん、その日本はそのどっちも取ってないというか、う
ん、
基本的にはあの同化主義より全然、うん、あの多文化主義というか、うん、そのそれぞれの個性を認めていく方が僕はいいと思ってるんですけれども、うん、日本はなんていうか逆にその何にもやってないっていう方が正しいというか、うん、
確かにそうです ね、
そうなんですね、
いつの間にかそんな感じになってるみたいな、
そうなんですよね、どっちかというとその、うん、なんていうか放置プレイみたいになってしまっていて、うん、
言えてる言えてる、
同化すらする気もないというか、うん、だからその日本語を学習する機会も全然しっかり与えないし、うん、そのなんていうんですかね、多文化主義だから自国語を喋ってるんじゃなくて、うん、日本語を学習する機会が公的にしっかり整ってないから、うん、日本語がなかなかできるようにならないっていう人が多いという、うん、その不作為で何にもやってないから、うん、そのままになってしまっているというケースが多くて、それはむしろ、うん、こう非常に悪い結果を及ぼしてしまっていると思うんですよね。
ですよね。なんかそれってしかもあんまり知られ私たちみんなが知るところにないというか、
はい、
私ももっと昔ですけど、雑誌の取材でブラジルの方がいっぱいいらっしゃる地域あるじゃないですか、
はいはい、はいはいはい、
そこになんかお祭りみたいなものにを見に行ってっていう仕事があったんですけど、
はい、
まあもう本当にブラジルのね国みたいに看板もそうだし、で言語もそうだし、
はい、
なんか日本の中に異国があるみたいな、で今お話伺ってると、あの方々はこう自分たちでそうせざるを得なくてそういう風になってるわけですよね、
はいはいはいはい、
たくさんいるからそうなったみたいな、まあ、ってる
という、うん、
で結局その、うん、国としては全くフォローしてないっていうことですよね、はいはい、
そうですね、まあ、特にそれがやっぱり現れるのが子どもの教育とかのところだと思うんですけれども、うん、外国人学校という形でその例えばブラジル学校とか、まあ、朝鮮学校とか、うん、それぞれの学校とかもあったりですね、うん、それに対するその公的な補助っていうのも極めて薄い部分もあるし、そうですね、特に教育っていうことでいうと教育を受ける権利って憲法に書いてあるんですけれども、うんうん、この国の解釈だと外国人はその対象に入ってないことに、うん、結局受ける義務ですね、親が受けさせる義務なんですけど、うん、入ってないってことになっていて、うん、今どういう状況になっているかというと、その住民登録をしている外国人が、うん、小1の年齢になると一応通知みたいなのが行くんですよね、家に。でもそれで来なくてもこう追っかけなくていいってことになっているというか、その自治体というか学校がわざわざ来なかった外国籍の子を追っかけて学校行きなよとかってやんなくても別にいいってことになっちゃってるんですね。なのでそこをしっかり外国籍の子であってもこう取り込んでいくというか、学校にしっかり来るようにっていうふうにするように整えてないみたいなこともあって、何て言うんですかね、こう、うん、
松井さんのおっしゃる通り、日本は何もしてこなかった、
はい、
例えばこの間の入管でもね、
はい、
なんかこう、まあ、ここで日本で生まれて育って日本語しかできない、
はいはい、
子供を生まれた国、生まれたって両親の国に返してしまう、みたいなことが行われてますけども、
はい、
もう深くもっと大きく考えればこの国もブラジルですとか、うん、カリフォルニアですとか、
はいはい、
そういうと特にブラジルなんかはもう行ってみたら石ころだらけの土地は与えられて、
うん
うん、もうそこでものすごい苦労して日系人の方が
移民
して、
はいね、
だからこそブラジルからの日本に働きに来る方には、まあ、多少の当時猶予が他の国と違って、
うん、
あったりもしたわけですけども、うんうん、こうそれはそれだけ日本人がカリフォルニアブラジルで苦労してなら、今度は逆に日本に来ている人たちにこうそういうことを味わわさせちゃいけないですよね。
そうですよね。そこをもう知っている人がいっぱいいるわけですし、うん、その経験を、うん、なんていうか、まあ、かつて貧しかった日本が今こういう先進国になって、うん、まあ、どういうふうに示すかっていうのは本当に問われることだと思うんですよね、うんうんうん、
はい、でも諸外国では移民排斥運動みたいな、ね、
はいはい、
こう排他的なことが起こってますけど、はい、
うん、
それも日本ではなんか何にもしてこなかったうちの一つで、うん、やっぱり一つ一つちゃんと向き合っていかないと、
はい、
これからね34万人もの、若い人たちが 来て、はい、それで労働だけして帰るわけにいきませんよね、はい、そこはもう一番最初におっしゃった通りね、東京に行った人間が大阪に行けば大阪でそれは自分の住処を築くわけですからね、お話の中でもう一つ伺いたかったのは、東日本大震災の時に100回もボランティアで参加した外国人の方もいて、日本人のことをとっても考えて最初日本最後は和食まで提供したっていうお話が書いてありますけども、
はい、そうですね、日本複雑機構の中の記事で、うん、そのムスリムの大塚にあるモスクの方が、うん、復興支援で何回も炊き出しに行ったっていう、でやっぱり彼らも、うん、もちろんその被災のこと、うん、放射能のことで怖かったけれども、うん、まあ、よくジハードってすごい怖い言葉として捉えられがちですけれども、はい、ある種こう今やるしかないという意味を込めて
努力という、はい、意味らしいですね、
うん、込めて、
はい、
でそれで奥さん、日本人の奥さんの方がいらっしゃる方だったんですけど、うん、これジハードだから行かせてくれって言って、うん、それで行ったという話を、
不安もあっただろうに、
はい、
ご本の方です、
うん、はい、改めて望月宏樹さんのご本をご紹介いたします。2つの日本、移民国家の建前と現実、講談写真書から税込み907円で発売中です。また望月さんが編集長を務めるウェブマガジン日本複雑機構はパソコンやスマホがあれば簡単に見ることができます。日本の移民事情について書かれた優れたルポがたくさん掲載されていますので、興味のある方はぜひぜひこちらもチェックしてください、
は
い、
本の中には2つの経験があるとおっしゃってます、はい、安定した世界にいる人間と不安定な世界で住む人間、うん、2つの日本があると、ね、外国から来た移民ですよね、
はい
はい、その方々も
そうですよ、ね、暮らしてらっしゃるんだから
共存していきたいという思いが本には書かれてます、う
んね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日のお客様、望月宏樹さんでした。
ありがとうございました。